こんにちは、中島つねゆきです。
こんにちは、大月りこです。7月入りました、
うん、もうすぐ年末だね。
もうまた年を取る。早いよ。
年を重ねるね。
こんなに早いか、
う
ん、
しょうがない、しょうがない、
しょうがないか、うん、
で、
はいはい、
ベンホーガンが当時使ってたクラブっていうのを、うん、アメリカのツアーの、ディーン・デルーカ招待、コロニアルっていうゴルフ場でやってるね。僕も何回か出たことあるんだけど、そこはベンホーガンが、それ僕が行ってる頃、その当時でも毎朝毎日練習に来るっていう話だった。だから何時頃来るのかな、見よう見ようと思って、ベンホーガンのスイングを実際見ようと思って行ったことがあったの。
それ何年前ぐらいなんですか？
1980年代の中頃、アメリカツアー行った頃ね。結局見れなかったんだけどね、そのベンホーガンってめちゃくちゃ有名な人だった。
歴史で言うとパーマとか、
パーマのちょっと前ぐらい、パーマのお兄さん的な年関係で言うとね、まあアメリカでは、まあ、ボビー・ジョーンズの後にベン・ホーガンとかジーン・サラゼン、バイロン・ネルソンとかね、そういう有名な人がいたんだけど、その中のもう鉄人って言われた人、笑うだけで新聞の一面載ったの、アイアンマンって。ニコッともしない。
あ、そうなんです。
ハンチンかぶってね。でベン・ホーガンのレッスン書ってモダンゴルフってやつが出たんだけど、このモダンゴルフ当時ね、100万ドル出したらレッスン書を作ってやると。100万ドル本当に出したのよ。でそのモダンゴルフってすごい売れたんですよ。僕も読んだ。でこのベン・ホーガンが当時使ったクラブを選手たちが打ってみるという余興があったのよ。
あの時代を体験してみましょうと。
ドライバーは43インチで、パーシモンだよね。そしたらみんな打てないんだよ。ベン・ホーガンってすごいフックで悩んでた人だから、
はい、
それをフックを防止するためにまずクラブヘッドがフラットだった、はい、角度が少なかった。グリップも、あのウィークグリップって言って、普通に持つとクラブフェースが右にパーンと向いちゃうように巻いてあるわけ、はい、で、うんうん、そのだからフックが絶対出ないようにクラブをもうセッティングしてあるわけで、それを打った選手たちはもう右や左に大きく曲がったりとか、もうスピン量が極端に変わって距離が出なくなっちゃっただとか、ジョーダン・スピースなんか打った瞬間に痛いって言って叫んでやめたぐらいなんだよ。アイアンなんかひどかった。アイアンを打ってみようと思って、当時の一番アイアンってロフトがパターみたいに立ってるわけよ。本当に立ってるのよ。見た瞬間に やめたっていう人が結構いたらしいのよ。でこんなクラブってありえないんじゃないかと多くの人は思うと思うのよ。でもね、僕からするとね、ありなの。なぜかっていうとボールが違った。今のボールと違う。糸巻きのバラタボールだから、ボールがクラブフェースにこうむにゅっとこうくっつくわけよ。だからあのロフトが立ってても、あのロフトが少なくても全然打てるの。だから今僕はあのパーシモンで昔ね、賞金を取った頃に使った、はい、今からね30年以上の前、30数年前のクラブを見た時に、こんなのよく打てたなと。そのぐらいロフトはないし、フラットだし、右向いてるし。でもそういうクラブじゃないと当時まっすぐ行かなかったね。だからゴルフのクラブの変化、進化っていうのは、真っ先に来るのがボール、はい、そう、フェザーボールね、羽のボールからガタパチャになって、衝撃が強くなってパーシモンが出てきて、今度はボールが2ピースになったり、そのボール その糸巻きが変わってきたよね。そうするとパーシモンでは耐えられなくなってきて、今度はメタルが出てきた。そういうボールの進化が先に、クラブの進化よりも前にあるってこと、だからそういう意味では当時のクラブを見て、こんなの打てないっていう風に見えるだろうけど、その当時のボールでいけばそれで OK だ。
ちゃんと飛ぶように、
そう、その通り
作られてたんだ。
まあ、これ一つ面白い話ね。
はい、
がもう一つの面白い話は、はい、リオデジャネイロね、
うん、
あのあとあのゴルフ場どうなったかと。
オリンピック、
そう、
オリンピック、ね、開催地でしたね、その後、
まあ、ブラジルのゴルフ連盟の発表では、はい、まあ、1日平均40人ぐらいの入場者がいたっていうことなんだけど、
ゴルフ人口
は実際はもっと少なかったらしいね。でメンテナンス会社にこうお金払わないから、もうメンテナンス会社も撤退しちゃってなんか放置状態になっちゃったらしい。どうするのってことよ、ね、サッカーを行われたスタジオなんかもう誰も電気代払わないから、もうスタンドがね取り外されて、廃棄場みたいになっちゃったらしいよ。
ひどい。あれだけ
だからお願いだから東京はそうなんないでほしいよね、
そうですよね、盛り上がるまでは、
あともう一つあったの、
はいはい、
男子ツアーのほらあのツアー選手権で
国内、
国内
一番近い
試合会場でフォトエリアが設置されたり、 選手 の、うん、あの練習場とかでやる、まあ、動画撮影も OK。
あれ基本はの写真ダメですもんね、携帯も。
だからそういうエリア限定で。
だ何を撮れるの？
だからスイング撮れるの。
あ、
だ練習場でこうスイング撮れるの。
へえ、
うん。それ持ち帰って自分で参考にすることもできるし、まあ、結構あの JGT をやったなみたいな感じで、
うん、時代にこう沿った形で。
そう、
うん、今テレビでも毎週末夕方やってましたけど、最近やんないなと思ったらフルでネット配信してたりとかしますよね、
うん、そうね。だからね、本当ゴルフ中継もね、やっぱりツアー選手権見てて思うけど、生中継がいいよね。だから思うのよ、そのどうしたらいいかって、優勝トロフィーを渡すシーンだとか副賞を渡すシーンだとか、これ先に取っておいて、こういう社会目的とかこういう貢献をしたいから自分たちはやってるんですって、大会主催者がトロフィーの横で喋ればいい、車を横にして車の良さをアピールして、その鍵を持って自動車の提供会社の主役の人が喋ればいいと思う。それを中継の中に差し込めば、ただ渡すシーンよりも僕絶対いいと思うんだけどね。そうしたら生中継でドーンと流しちゃった方が、うん、もう絶対いいと思うんだけどね、
双方ね、応援する企業が。
今度青木さんに言っとこう
でも確かにやマスターズ見るたびにやっぱり生っていいなと思いますもんね。
本当だよね、
あの臨場感というか、
でもしその放送時間切れちゃったら、夜のスポーツニュースで流せばいいと思う、
うんうん、まあ、テニスもそうでしたしね、うん、やっぱりライブがいいなって思いました。
はい、お相手は中島常幸と
大月理子でした。